和歌山城人多かった。
めちゃくちゃおった。
マジか。
もうすぐ逃げ帰ってきた。
今ねカモメさんが、ここに本町文化堂に来る前に、
うん、
まあ、和歌山城がねだいたい徒歩10分15分ぐらいかな。
そうですね。
のところにあるんですけれども、今やっぱり和歌山城もね夜桜が見ごろ。夜はね、まあ、昼間からねもう車の渋滞できてるからね、駐車場に入りたい車の。
すごかった。まあ、出店もいっぱい出てるしね。
まあね、和歌山城がやっぱり和歌山市内では桜の名所としてね、
うん、
すごい知られているんですけれども、
うん、
そんなところに夜桜を見にふらりと散歩に行ったカモメさん、
うん、
人が多かった、
うん、人が多かった、うん、もうだからちょっとうってなって
そんなに多かった？
うってなって。
何みんな御座を引いて宴会してるの？それとも歩いてるの？いや、もうあれよ、
歩いてる、
うん、
な多分座るとこもあるんやろうけどね、もっと上の方とかまで行けば、うん、
はいはいはい、
もうそこまでも行かんと。
もう何お祭りぐらい常に人が行き交ってるぐらいの感じ。
そうそう、お祭りやなと思って、うん、
まあ提灯が出てね、そうそうそう、明かりがちょっとついてて、和歌山城も軽くライトアップされてるのかな。
そうですそうです、
うん、
まあでもまあ綺麗やったけど、まあ、ちょっと僕はもう単純に人に当てられて、
うん、はい、酔った、人酔いした、
酔ってすぐ人気ないとこ行って、
うん、
ビール一缶だけ飲んで、
うん、
終わり
あかんねえ、あかんねえ、なんかでもさ分かる、わしも多分さ苦手やもん、人の多いところが無理だしお友達とワイワイお花見をするというカルチャーがないからさ、
うん、
自分の中にね、
うん、
なかなか大変よね。
でもいいもんでしたよやっぱり、うん、あの春休みでもないか、もう
春休み、春休み
か、しっかり。いや、やっぱりあの学生っぽい子がいっぱいおったよ、
うん、中高生っぽいっていうこと、
うん、
うん、
なんか、まあ、カップルやったりとか友達同士やったりとか、
なるほど、ね、
ちょっと学校帰りの子ら持ったよ、
はい、あ制服
の、
あ、それはちょっといいね、
なんか
いいね、ちょっと青春ね、
そうそう、
うんうん、まあだからさそういう和歌山に来て、まあ、せっかくやから和歌山城に花でも見に行こうかなってなってさ、
うん、
でもさ多分さこのポッドキャストを聞いているであろう本日はリスナーたちは
、
うん、おそらくこっち寄りやと思うから、
こっち
我々寄りやと思うから、ちょっとね人が多すぎてうってなった時は、うん、本町文化堂に来てくだされば、
悔しい正面にねかな、確かに、
うん、
この前に立った時に、
うん、
和歌山城から歩いてね、うん、立った時にホッとしたよ
やし、わかる？じゃあだって言いたいことはさ、
うん、
今店の前に何がある？
店の前に、
うん、
あ、木が1本ですか、あれですか、
木が2本あるんですよ。
あ、2本か、
うん、何の木ですか？
桜の木がね。
そう、
確かに可愛いの咲いてるね。
ちょっとなんかさまだ幼い木やから、
うん、
なんかうわ満開っていうのじゃないけども、枝にポンポンポンってさ、
うんうん、
ぼんぼりみたいに可愛いお花がさ、
うん、
今ちょうどついてるんですよ、
うん、
だからあれが多分ね今の本町文化堂の満開今が、
はい、
であのベンチも置いてあるからさ、
うん、
まあ、そこでちょっとね、まあ、その辺で買ってきた缶ビール飲んでいただいてもいいですし、
うん、
まあ、店の中ではねコーヒーも販売してますから、
うん、
本町文化堂茶豆オリジナルコーヒーをね買っていただいて、
お
前のベンチに座ってゆっくり桜を見るということもできるわけですよ。
花見ができる本屋なんてのは
なかなかないですよ
ね。
うん、
しゃれてますな、
ね、お昼間だったらさ花見読書ができるわけよ。
おお
さあと店内で本買ってコーヒー買って、
うん、
前のベンチに座って、
うん、
ゆっくりとね本を読みながら疲れたら上を見上げれば桜が咲いてるみたいなさ、
うん、
いいじゃん。
めちゃいいやん。
めちゃいいじゃん。
これか。
しかもベンチはさもちろん今あの当節流行りの排除ベンチではなく
排除ベンチね、
うんうん、横に広いただ長っ広いあの板が引いてあるベンチなんでね、
うん、
もう寝転がってくださってもいいですよ
そういうベンチですね。
そうそう、あのどなたでも座っていただけるベンチになっておりますので、うんうん、まあ、ちょっとねベンチと言いつつ幅が狭いから。
あ、そう、そうやったっけ。
うん、そんなに長くはないから、うん、気を抜くと後ろにこける可能性はあるから、
うん、
まあ、ほどほどに
ほどほどで
ほどほどに腰掛けていただければいいかなと思いつつ、でもやっぱりさ今日もお客さんでね呪術廻戦の今日発売日やから、
お、大人気、
中学生の子がさお父さんと一緒に買いに来てくれたんやけどさ、
うん、
あの今日はこれから行く高校 の、 あの制服合わせの日だったらしくて。
おお、制服合わせ、
うん、の帰りに寄ってくれたりとか、
うん、
あとはやっぱり一昨日かの昨日だったかな、あ、昨日は休みやから一昨日か、
うん、
もうあの家庭教師をしてたうちのお客さんが 教えてた子供がそれぞれ大学と高校に合格して、この春から進学するから本を送りたいんで何がいいですかねみたいな感じでさ、
うん、
あのプレゼント用の本を探しに来てくれたりさ、うん、っていうのもなんかすごい、あ、春だなっていう、
いや全くやな
感じがしますね。まあ、もちろんそこではさ、あのうちが今一番推してるのは、うん、ルポ脱法マルチなんで、
それ高校に行く子には勧めてないやろ、
大学に行く
子、
大学に行く子、うんうん、大学に行く子マストやから、うん、本当にマルチだけ、マルチとあの怪しい新興宗教には気をつけようっていうことは、
うん、
もう常々言っていきたい、うん、この時期に限らずともだけども、
なるほど、今よりってことやな、
うん、あとね、もうね、今日すごいいいなと思ったのが、まあ、この春から高校に行く子ね、まあ、今日は衣装合わせ、制服合わせ、
うん、
で帰ってきてんけど、部活とか何入るか決めてるのって言ったらさ、映画研究部やって、
わ
ー、和歌山の高校に映画研究部があるんやっていうこともさ、
あるの分かってるってことやんな多分、
まあそうそう、でもしかもまだ入学してないから入るって決めてたんやろね、
へえすげえ、
いいよね、
めちゃいいやん、
そうよ、高校でこうあの映画研究部ってさ、めちゃくちゃおしゃれじゃない、
いやむちゃくちゃおしゃれやし憧れるよね。
憧れるよね。
うん、
わしだって、自分高校の時なんて、ひたすら一人で VHS のザロックを何十回でも言えたよ。
いや、しまちゃんなんかは、だからもうその時からめっちゃ好きやろ、多分。
まあでもさ、一人でアクション映画を見るしかない高校生活やったからさ、うんうん、やっぱり何人かでさ、いろんな映画を見てさ、共有できるっていいよね、感想言い合ったりとかさ。めちゃくちゃいいよ。
それがやっぱ高校ぐらいのタイミングからあるのなんて、めっちゃ羨ましいね。ね、
ハイソサエティよ。
いやすげえ、そんなあんねん
な、ハイカルチャーよそれこそ、
ハイカルチャー、
うん、カラオケ以降の映画の中でしか見たことないよ高校の映画部なんてあとは霧島部活やめるってか、
ああそうかそうか、
うんうん、
いいない
いですよね、
楽しみなはれ、
まあ、そうだからこれからまあリスナーさんでいるかな、ひょっとするとまあ、 あのお知り合いのお子さんとか自分のお子さんとかがねこれから進学する、方もいらっしゃるかもしれませんし、ひょっとするとでも新大学1年生で聞いてくださってる方もいるかもしれない、
うん、
ね、幸大きい学生生活を送っていただきたい。
いやもうそうやね、
うん、
だからこのラジオからはやっぱりね、過去遡って聞いてもらったら島ちゃんもやっぱりメッセージ送ってますからね、群れるな
そうやね、
アンチサークル、アンチサークルであると
あってほしい
強く
でも、もしくはあの我々ができなかった楽しい群れ方というものもご教授いただくのもいいと思う、
それを言ってくれたらもう眩しい目で見るから、
うん、そう、でもさ、いろんな楽しみ方があるから、極論の話やけど、まあ、高校行ったり大学行ったりしてさ、合わない場合もあると思うのよ、うん、もちろんで、あるある、合わなくてももうさ、まあ、小学校は違ったかもしれんけどさ、特に高校とかになるとさ、別に行かんでもいいわけやからさ。
そうなんです。
うん。で、もう16歳とかになると、まあ、18歳になると特にやけど、うん、大丈夫。あと数年我慢すれば、もっと自分で自分の行きたいところを探せるから。
うん、
なので別に高校でいきなりさ、一人暮らしとか海外とかは厳しいかもしれんけれども、うん、その準備を一人で虎視眈々とやっていく、うん、いろんな世界がある。っていうことに、ここじゃないどこかに憧れるということもさ、すごく意味のあることやから、
うん、
まあなんせいろんな世界があるという前提でどこに行くかということにワクワクしてほしいね。
うーん、いいこと言うね。
いいこと言ったかな。
わかんない。いいと思う。
そんなに大したことは言ってないっていうね。響
いてると思う。
いやいやいやいやいや。ふ
う、うん。
あ、そしてでもこの春からで一つちょっと本屋として言っておかなくちゃいけないことがありましてですよ。はい、
本屋として、
これ皆さんご存知ですかね、
ブックストアが、
そう、なんとね、この4月1日から、運送会社の法令厳守のため、まあ、これ今ニュースでも言ってますよね、そうですね、2024問題、はい、で配送スケジュールが変更になりますと、
うん、
関西でいうと兵庫県一部地域、
はい、
京都府一部地域、
うん、
和歌山県全域、
どーんと
があのね、一般書籍の発売日が1日遅くなりますというさ、
うん、来ました。
通知が来ました、
はい、
で雑誌に関して言うならば、
はい、
これね、ごめんなさい、これ関西だけなんで多分、全国的にねスケジュールが変更になる地域あると思うんですけれども、
う
ん、
そうやな、
うん、そう、まあ、関西の一部地域、和歌山全域やけども、
広かったんかな和歌山、ちょっと
言えばあの、ね、ジャンプとかね、
うん、
ヤンマガとかね、
うん、
まあ、サンデーマガジン、
うん、
その辺はね変わりません。
そうなんですね、
それは変わらない、
うん、
ただ、 週刊文春。
あ、
もうわし毎週木曜日楽しみにしてたよ。
楽してるやつ。
もう水曜日の定休日が明けた木曜日の朝一入荷で、胃の一番に開く週刊文春がなんと金曜日になります。
これは大きいね。
なんてよっていう。
生活のリズムとして。
苦しい、世間のニュースについていけねえっていう。
確かにな、
うん、
そういう雑誌やもんな。
そうよ、だってもうこれからはもうダウンタウン松本人志っていうので、ツイッター、まあ、X ですね、うん、X が荒れてる時にわしは何があったんかなみたいな、
そうや
な、何があったみたいな感じにならざるを得ないわけですからね。
結構大きいね。
そう、そしてこれはもうアイデンティティ的に大丈夫なのかという、うん、フライデーが土曜日になります、
うん、もうこれはだからローカライズするしかないよね。
もう本当によ、
その地域に関しては
フライデーがさ、
上からお貼りくださいってステッカーを、
なるよね、週刊土曜日やもん、もうフライデーが、あと現代とかポストも月曜日だったのが火曜日に、あとプレイボーイもそうですね。
そうですか。
うん。
筋肉マンが。
そうやね。タフも。
タフも。
うん。もうあれもう、X で今週のタフに盛り上がってんのに、もう我々は想像するしかないわけよ。
毎週今来たって言わなかな、うん、翌日に。
そう。もうみんなが知ってる関節が外れたのまだ外れてない状態でタフを、木曜日に読まなくちゃいけないっていう。木曜日じゃない、火曜日に読まなくちゃいけないっていうね。ことになります。まあでもね、これはまだいい。
うん、
問題はね、うん、コミックと雑誌の発売日が1日遅れるっていうね。
うん、
発売日が1日遅れるんじゃねえんだよっていう、これさ、うん、発売日が1日遅れますっていう案内が来てたけど、
うん、
違うね。発売日の翌日にしか届かないっていうのが正式なところであって。
では、発売日とは？
そう、発売日とは問題よ、うん。だってオフィシャルのアナウンスでは、とか、ぶっちゃけアマゾンとかでも、その発売日に絶対なってるわけよ。
そうだね。
でも地方の一部地域は、翌日になりますと、
うん、
でもさ、普段そんなさ、別に本屋に行ってない人からすればよ、新聞とか、まあ、ネットでもさ、うん、発売日が来ないですドーンってなって、で、あ、これ超読みてえと、でもどうせ買うんやったら、まあ、地元の店で仕事帰りに買おうかなと思った人がさ、うん、行ってみたら、ごめんなさい、ちょっと入荷ないんすわ。うち明日っすわ。しゃあないっすわ。みたいなさ。
ふてくされてんな。
しゃあないんやけど、うん、でもやっぱりそこでさ、わざわざ本屋さんに言ったのに、ないのかっていうとさ、しかも発売日に来る人ってワクワクしてるわけやん。
もちろん。
早く読みたいわけやん。
うん、
がっかりするじゃん。
うん、
もうそうなったらさ、あ、じゃあもう次からちょっとネットでいいかなみたいなさ。怒り出す人はそうそうそういないと思うけども、
うん、
でも大型書店ではいないとも言えないし、
そうでしょうね。
そう、だから少なくとも不満に感じる人もいるだろうし、
うん、
っていうさ、今なんかさ、あの日本では本屋が減ってるから、
うん、
なんか本屋を守ろうみたいな動きがあるのよ、
うん、
でそれに対してなんかイベントをするやら、
はいはいはい、
カフェを併設してみましょうみたいなさ、まあ、それもそれでまあ大事なのかもしれんけどさ、いやまずここだろうと、
うん、
でこれ提案ね、うちからの提案なんやけれども、もうさ、物理は仕方ないよ、
もちろん
これは仕方ない、
それはそう、
全然無理に持ってこいとは言わないから、うん、せめてさ、発売日のアナウンスをさ、
うん、
遅い方に合わせてくれてもいいんじゃないかなっていう、
いやそれと思いますよ、うん、っていうかそうするべきやと思うよ。
そう、だから地方が1日遅れるんじゃなくて、うん、都会は1日早く手に入るでいいと思うのよ、
うん、
だからできるなら待ってくれっていうか1日、
うん、やと思う、
都会の本屋も、
うん、
っていうのを思ってたら、でも現状九州は1日、また2日遅いらしいよね。
ああ、そうなんや。
これまでもずっと。
あ、
まあ、だからもともとやっぱり出版社とか印刷が東京が多かったから、
うん、
まあ、どうしてもね、これまでの電車の輸送とかで、物理的な時間がかかっちゃうところはどうしてもあったと思うんやけど、
うん、
まあ、でも逆に言うと、九州の人たちは、まあ、もう慣れてしまってたところもある程度あると思うんやけど、
もちろんそうやるね。
そのね、これまでの雑誌に関してはね、
うん、
毎週ジャンプ買ってた、みんながジャンプ買ってた時代とかはさ、
うん、
まだでネットもなかったし、うん、これで良かったのかもしれんけど、今後やっぱりね、こんだけネットになってきてさ、なった時にさ、もうジャンプも2日待つっていうのはさ、九州の人もちょっとしんどくなってくるよね。
ネットのあれは大きいよね。そ
う
そ
う、みんなで盛り上がってるからさ、やっぱり発売日に今週何があったっていうの、
うん、
で広まるからさ、
うん、
となった時にさ、この辺のどうやって発売日の足並みを揃えさすのかみたいなことは、
うん、
多分そのこれまでではかろうじて書いても我慢できてたところがどんどん難しくはなってくると思うからさ、
そうっすな、
この辺ちょっとね、なんとかさじ加減としてやってほしいね。物理遅れるのも仕方ない、それはそれで
行こう、 ね、
その上でね、
うん、
っていうのをちょっと考えたりするし、でも本当にさ和歌山の大型書店とか大変やと思うよ、
大きいとか大変やと思うよ、
ね、
ほんまに
これってやっぱり離れるお客さんいるからね、
うん、
まあ悠々しき事態ですよ。
いや想像もしてなかったようなところで何かが起こっていそうやもんな、
うん、あだから今日はさ、しかも入ってくる本と入ってこない本っていうのもあって、
うん、
今日の発売で言うと、うちが注文してる呪術廻戦とヒーローアカデミアのジャンプの新刊ね、
うん、
は入ってきた、
うん、
だから良かったのが呪術廻戦買いに制服の、あ
そうかそうかそうか、
うん、合わせの後に寄ってくれてさ、うん、これなかったらがっかりするよ、
これなかったらそうやね、
ああ中学生がワクワクして漫画を買いに来てやで、これなかったらがっかりするよ、
うん
と良かったのよ、
うん、
でもうちが 2,3 年前から推し続けている、
はいはい、
なんなら日本で一番早くに推し始めた、
それはほぼ間違いないでしょ、
うん、桑張の、
うん、
初の単行本、
うん、
普通の軽音部1巻、
うん、
うちこれ20冊注文してるんやけど、もう最低ロットよ、もううちの中ではね、うん、20冊注文してるんやけど来てないのよ、これが
また これはでもその明確な理由が何かないんですか、
よくわかんない、全部集英社やからね、
でもね、なんかね、いやそれと一緒かどうかわからんけど、うん、結構昔からちょっと思ってってだってあったのよ、
うん、まあ一応これはあの想像ね、
想像、
これ想像、ここ想像の話、
そのいわゆる、例えば、まあ、ジャンプコミックスの、うん、ジャンプコミックスの発売日って決まってるじゃん、うん、だから中学生の時とか高校生の時とかさ、あ何日やからあれ出てるわと思って、
うん、ワクワクしていくよね、
行くやん、
うん、
ただね、あのワンピースとね、
うん、
あの人気のやつはあるの、
ああなるほど、
でも、うん、僕が欲しかったやつはないの、うん、
ちなみにカモメは何が欲しかったの、
今だからパッと思い出されへんねんけど、やっぱワンピースじゃないやつよ、うん、
ジャンプで横綱張ってないやつね
そういうこと
新十両くらいのやつね、
俺はだからワンピースに別に恨みはないけど、うん、下打ちも出るよねそれは
もうモラル事故でしかないよ、ね、
完全に
ワンピース頑張って聞けるんやから、
小田先生ごめんなさいとしか言いようがないけど、
う
ん、でも勝手に思ってたよ、まあ、やっぱ発行部数が半端じゃないから、
うん、
まあ部数が多くて需要ははっきりしてるからね、
書店が注文忘れてる可能性あるけどね、それはね、
あそれもあるかもね、
それあるよ多分、
今さら思ったそうかもしれんまあでもやっぱり翌日とかで買ってたよ、
まあね、
うん、
でもだから今日とかはさ、普通の検温部に関して言うと、
うん、
もうタワレコ渋谷店とかが大々的にコーナーを作ってさ、
うん、
やったりしてるわけよ、まあ、あれは本当に面白い漫画やし、うん、音楽好きな人は全員読むべきやから、
うん、
乗りたいじゃんこのムーブメントに、
こんだけ押してきてな、
うん、
なんかご本人ともね、
お友達よお友達ですよ、まあ、この間ちらっと LINE で発売日サイン会やってよって言ったら、
うん、
あそれはちょっとみたい なまあまあ普通に忙しいからね、まあ、けどでもまあ今度また遊びに来てくれるとは言ってたから、だからラジオも出てもらいたいですね、
うん、いやいやいや、そっか、まあだからいろんなそういうことありますよね、
そうそうそう、まあ、ちょっとね拗ねてる
今どれでそのサイン会来てくれやん
ことじゃなくて、違う違う違う違う、発売日が、まあ、地方がないがしろにされている、
まあ、まあ気持ちとしてはそう思いますわな、
うん、
いやもう何やろ、一歩引いてとかで打ち出していくしかないね、まあ、とりあえず
でもさ、どっかでさ、どっかで区切りは つけなあかんからさ、
うん、
そのエリアで分けるのは仕方ないよ、
うん、
でもさ、和歌山市よ、和歌山市よ、
うん、
15分走って南大阪に行ったら売ってんのよ、もう、
うん、もうだからこれ誰が一番困ってるかですよね、
うん、
今、まあでも、まあ、
運送屋さん、
いやもう間違いな
く、ね、間違いなくて大変やから、だからそこやっぱり発売日はさ、もう遅い方に合わせてこうぜっていうさ、まあ、分からん、大きな書店さんから言うとさ、
うん、
毎日毎日さ、もう大量の本が入ってくるから、
うん、そうですね、
寝かせておく場所もねえよとかさ、
うん、
そういうことも当然ありうると思うんですけどね、
うん、
じゃあちょっとさ出荷遅らしゃいいじゃん、
そこや、そうなってきたら詰まるところがあるってことですよ、
まあそうそう、まあ、ということもね、ちょっと出版社の方には考えていただきたいなと思いつつの、
うん、
今週の、本町文化堂から、
なかなかマジ本屋さんっぽい話だったな、
こんにちはですけれどもね、うん まあ。っていうのは、ご理解とご協力を、リスナー様
そうです。これからは
ちょっと。読者の皆様にはね、うん、覚えておいていただきたいですね。そうです。ごめんねって。ごめんね。
ごめんね、ごめんね。
ごめんね。一日遅れんだって。ほんとごめんねっていうの。
俺もはって思った。
うん。
あ、ないって。
おった。あ、普通の軽音部、う
ん、普通の軽音部。普通の軽音部じゃない、ごめん。
うん、
あの、今週で、まあ、週刊誌ですね。
ああ、なるほどね、うん。
ないって思った、確かに。
さあ、うん。まあまあまあ、っていう、今日この頃ですが、
うん、
まあちょっとね、それでも、1日遅れようが、うん、2日遅れようが、
うん、
なんなら、50年前、100年前に出版された本であろうが、
うん、
もう手に取った時がもう最新刊。そしてね、生ものじゃないから1日遅れたかと言ってさ、
そうだ、ね、
悪くなることはないんだよね、そうそう、鮮度が。
そうそうそう。
ということでさ、今日も今週も面白い本の話をしていきましょう
なんかちょっと今日はくねくね
テンションがおかしいな、
くねくねしてんの、うんうん、
じゃあ、
いやいやいや、はい、もう全然いいです。
はい、始めます。
よろしくお願いします。
はい、ということで改めまして、皆様この、ね、春の陽気にいろんなものが色めき出す季節、いかがお過ごしでしょうか。和歌山県和歌山市本町3丁目にある本町文化堂からお送りしております。本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本町文化堂から、
こんにちは。
揃ったね。
揃った。
揃ったね。
揃ったけど、どうですかね、皆さん。これどうですか。
まあ、あの、AM ラジオっぽさが増したのではないでしょうか。うん、ね、本町文化堂から、こんにちは。
こんにちは。2回。
略して、ハッシュタグ、本日は、
うん。
これね、あの、本日はの本は漢字。
うん、
日はがひらがな。うん、日はの和は、うん、あれですね。ハンバーグの歯です。
うわ、
うんうん、ね、けどさ、これさ、あの、X でね、リスナーの方が言ってたのが、はいはい、これ、こんにちはっていいですね、と。あの、お店に行って、こんにちはって、声をかけたらどうなるのかなっていうね。
うん。うん、まあ、そしたら、しまちゃん困った顔するやろな。
多分、あ、うすって。
ノリ悪い。ノリ悪いよ。打ち出しといてさ。
いざちょっとカウンターで、うん、こんにちはって言われたら、うん、ありがとうございますダメね、ダメ、ダメ、これちゃんとこんにちはって言えるようにならないといけないね。
しばらくじゃ本番はって言ってくるやつもおるよ多分。
本番はか、本番
本番は、もう俺がさっき言っとくけど
次からあのカモメ来たら言って、
ほんまは
って、
俺やと滑舌悪いから、うん、いつもと多分変わらへん。
そうやもんね、
本番は、本番はやろ。
これだからさ、わしの好きなあの AM ラジオで、うん、杉作 J 太郎のファニーナイトっていう番組があるんやけどね、うん、ファニーナイトはね、こんにちハグっていうのよ。
おお、うん、こんにちハグ、
うん、うだからメールも、あの、杉作 J 太郎さん、こんにちハグって、
あ
ー、J さんもね、こんにちハグって言うのよ。
あ、ええわ。
メールとかでさ、うん、あの、本町文化堂の柴田さん、悲しみかもめさん、うん、こんにちはって、うん、メールが送られてきたら、うん、それはかもめさん言える、ちゃんと。
でもそれは答えなきゃダメだよ。
はい、じゃあ、いつも楽しくラジオ聞いています、悲しみかもめさん、こんにちは。
こんにちは。
いいね、うん、いいね。じゃあね、メールに関してはね、言う。メールに関してはちゃんとね、あの、こんにちはってお答えしようかな。
いやいや、みんな言った方がいいよ、テンポ来て、
ね、うん、はい。あ、じゃあ先にちょっとね、忘れない間に告知だけしておきます。来週の4月12日の金曜日ですね、はい、桂文五郎落語会、
うん、
本町文化堂2階のイベントスペースで行われますので、うん、ぜひぜひ皆様、お時間許される方はお越しいただきたい。
これだから、ここの初イベントになるんですね。
そうですね、本町文化堂の初イベントですね。
なるほど。そんな時に悪いけども、うん、私も4月の12日の金曜日に、うん、あ、最近ね、うん、自己紹介してないんですよ。
あ、 危ない、
この新生活のタイミングなんでね。
今誰がこの、
いやそうですよ、
出版問題について熱く語ってるのだ、ひょっとすると、
うん、
あの取り次ぎの人かなって思われてるかもしれないし、
危ない、
なんなら文科省の人かな、
危ない、
うん、国土交通省の人かなって思われてる
G メンの可能性もあるからね。
危ない危ない
危ないよ、
マジ。はい、はい、私が本町文化堂の島田です。そして、今週のフロントリスナーは、
はい、皆様こんにちは和歌山県在住、シンガーソングライター、いつもは鋭気ギターで弾き語りなどをしております悲しみかもめと申します。よろしくお願いいたします。
やっぱりなんかこんにちはって挨拶してから
背筋伸びるね。
一気にしかもなんかラジオっぽい語りになったね。
また、
うん、
これですよ。
それやな、
なんとか効果が、
おっと何効果なやろいいですね、
うん、
こんにちはいいですね。
そういうと、
はい、あ、告知ね、
そうで、ちょっと12日でね、日にちかぶって申し訳ないんですけど、うん、私あの音楽活動やっておりますんでね、うん、私は4月の12日同じ日にちなんで、ここはもう取り合うことなく、本町文化堂さんは落語会があると、うん、文五郎さんのね、
うん、
で私は大阪の梅田のハードレインというライブハウスでライブがあります、うん、でこれは東京から、壊れかけのテープレコーダーズという、
行きたかったのよ
多分ね、確か今日か昨日に新しいニューアルバムが、うん、あの配信でも発表されてめちゃくちゃかっこよかったんで、それの、リリース大阪編ということで、そこに私悲しみかもめも出演いたします。で共演に、本屋プラグライブでも出てもらってますし、今もまだエンディングテーマはあれですね、
うん、
そう、美濃洋平さんっていうシンガーソングライターの方と、あとお友達のアメイチというバンドで迎え入れると、迎え入れるイベントになっておりますので、大阪で和歌山まではちょっと足運ばれへんなって言ったら、ぜひそちらの方も。
足止めしてな、関所になってるやん、ハードレインが。
そんなことはない。決めるのは皆さんです。
うん、そう、我々はじゃあ、ハードレインという関所を乗り越えてもらって、団長の思いでね、和歌山までも来ていただきたいですけれど、まあ、これはね、まあ、お時間の都合と。
もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。
まあ、その日ね、落語を聞きたいか、うん、音楽を聞きたいか、もうこれ選択肢があるっていうのはさ、
素晴らしい。
いいことなんでね。
うん、
ぜひぜひ、まあ、ね、ご都合に合わせていずれかのイベントにお越しいただきたいという中でね、
はい、
でもやっぱりね、落語会ってねいいのよ、
うん、
昨日ちょうど、
あ、言ってましたね、
そう、あの大阪の繁盛亭でね、上方若手話し家グランプリっていう、うん、あのあれ何年以内だったんかな、10年かな15年かな、まあある程度区切られた中で、
うん、
まあ、若手とされる話し家で一番面白い人を決めようという大会がありまして、
一番面白い人を決めよう、
そう、まあ、予選がね、うん、4日あって30何人が出てて、まあ、それを4つにグループに分けて A ブロック B ブロック C ブロック D ブロックで、その上位2人が決勝行きますみたいなね、
うん、
の大会の予選がありましてね、で文五郎が出てたからさ、
あ、
うん、見に出てたんですけどね、うん、いや面白かったよやっぱり、
うん、
何がいいってね、やっぱりね、私文五郎さんをもう10年近くさ推しとして追い続けてるわけ、
うん、
でわしの中ではね、去年の大会の予選で文五郎さんが圧倒的に良かったの。
あ、言ってましたね。そう、なんか覚えてます。
もうこれ1位じゃなかったら嘘やろと思ったけど、うん、嘘やって嘘やって、うん、もう1位じゃなかったのね、うん、まあ、その辺はちょっとね、上方落語協会のこれから売り出したい感じとかもいろいろあって、それはその個人とかの悲劇じゃなくて、
うん、
上方落語協会がこれから落語を盛り上げるためにはこういった系統の面白さも打ち出していきたいとかさ、それはいろいろあると思うのよ、
うん、
まあ、とかとかさ、それさ、その芸の実力だけじゃなくて、それはもちろん社会的風潮とかさ、
うん、
いろんなさブームみたいなものあると思うんやけど、うん、まあ、去年すごい良かったの、
うん、
でもこれはさすが文五郎やなと思ってね、
うん、
で去年は文五郎さん10年目だったのね、ちょうど
多分、あ、
で、あの独演会も成功させて、
うん、
これは来たと思って、
うん、
でよっしゃ、じゃあ今年はうちでやるぞなってたんやけど、
うん、
これね、最近ちょ文五郎さんのラインしててね、
うん、
今ね文五郎ね過渡期で悩んでるのよ、
過渡期、
うん、これね、うん、完全にね、昨日見てて思う、昨日すごい良かったんやけど、見てて思ったのが、うん、完全に知らぬ間に気づいていた自分らしさの檻の中でもがいているなら、バイミスターチルドレンみたいな、もう10年やってきて中で、もう去年ほぼ完成形になってたのがでもそこで優勝できなかった。そっからじゃあさらに何ができるのかという中で、10年かけて桂文五郎という芸を作ってきた中で、うん、でもこれからちょっともう一歩何かをしなくちゃいけないという、まさにこの過渡期感がすごくあって、
うん、あ、それを感じたんですね。
感じた、うん、だそれがやっぱり、ね、面白いなって思ってしまったのよね。
あ、なるほどな、
うん、そういう こう悪戦苦闘してるっていうドキュメント自体が生のお笑いを見る
非常によくわかります
面白さではあるなっていうのがさ、それミュージシャンでも多分あるじゃん、うん、
あります
っていうね、今のこれから一歩踏み出そうとしてるドキュメントとして文語の落語会ね、うん、ちょっと今、まあ、再注目として見てほしい。
ああ、なるほど、
うん、もうベースがしっかりしてるのは間違いないから、うん、っていうところがね、あのその落語会っていうとその面白い落語お話が聞けますよっていうんじゃなくて、うん、やっぱりさ生身の人間がさ、うん、何十年もかけてやってる芸の道の一端を見るという面白さ、うん、で今回はさらに昨日同じく文五郎さんと一緒に予選を争った桂健志郎さんという若手の人が前座で来てくれるっていうことで、
はい、
まあ、2人見れます、
は
い、
あ、そうなんですね、うん、
で文五郎さんはもうゴリゴリ古典、
うん、
で健志郎さんはね文枝さんのお弟子さんなのよ、
はい、
元、三枝さん、
うん、
だから新作落語。
あ
で昨日ね健志郎さん新作落語やってたんやけど、まあ、昨日ミキさんと一緒に行ってミキさんが一番笑ってたのは多分健志郎さんやった。
うん、
うん、あの七夕のネタをやってたんやけど新作落語で、うん、織姫と彦星があの今年は会えないと、
うんうん、
なぜならあの、ね、神様によって離れ離れにされたことによって二人とも仕事を頑張った結果、
うん、
織姫は織姫でアパレル会社を天の川で成功させてて、
うん、
あのすごい今会社が大事な時やから、うん、もうそんな会ってる場合じゃないと男なんで、
うん、
であの彦星は彦星であのお仕事があの畜産業をやってて、 お牛座の牛の肉とかを販売してたんやけど、うん、天の川でね、うん、でそれが産地偽装がバレて、うん、同じくそれどころじゃないみたいな、うん、まあ、そういうちょっとね面白い話があってそれ超面白かったんやけど、さらに良かったのが健志郎さんが分かってないんやけど引く時ね講座終わりました。
ああ、はい、
で引いていくときにさ、まあ、普通は、まあ、あのちょっとなんか会釈とかしながら帰っていったりすると思うんやけど、なんかでも知ったこっちゃねえよぐらいの、あ、終わった終わったみたいなんでね、ひょこひょこひょこひょこひょうぜんと歩いていってて、うん、その感じもね、
それもおかしいんや、
あのすごくいいなと思った。
ああ、なるほどなるほど、
うん、なんかあ、さすが若手っていう、うん、俺面白いことするよみたいな、うん、まあ、でもまあ終わったしねぐらいの、
うん、
あ、なんかちょっとツンとはしてないんやけれども、うん、なんかちょっと、うん、なんかその、ひょうぜんとした感じがね、すごい良かったし、うんうん、お話も面白かったので、ぜひぜひこの、今、10年を超えて、さらに脱皮して、これから明治になろうとしている中堅、話かと、
うん、
これから伸びていこうとしている若手、話か、2人見れる回ですんでね。うんうん、まあさ、まあ、落語って言うと伝統芸能とか思っちゃうかもしれんけど、もう、ピン芸人やと思ってもらったらね。
まあまあまあまあね、
うん。ピン芸人やから。
うん。
うん、今ちょうどあの大前青さんの小説家のね新作あのピン芸人の小説が出ましたけど、
うん、
もうこれもすごい面白かったですね。今ちょっとね話がごっちゃに、ね、なっちゃったけど、
うん、なるほどな、
うん、
やっぱでもその10年もその文五郎さんのことを応援していると、
うん、
あれですな、口うるせえファンやなと思いながらも
思ってるよ。文五郎も桑張もめんどくせえなと思ってると思うよ。
でもやっぱこうもう一線も二線も超えた距離感を感じますね、この、
まあ、推しなんでね、
うん、
まあ、こう推しに対していろいろ言いたくなるのがめんどくさいファンやけど、
これがファンや、
これがファンよね、
あ、
うん、これがあのね、そうですね、ファンダムですね、
これがファンダム、
ファンダム、
ファンダムっていうか島ちゃんや
ね。そうやね、
うん、
でも本当に面白いからね、ぜひぜひあのお越しください。7時開場、7時半開演予定です。和歌山遠いなと思うけれども、あのね、10時ぐらいまで、9時半ぐらいには終わるから、まあ、9時ぐらいに終わるかな、
うん、
なんであの10時のね和歌山市駅の電車には乗れると思いますんで、
乗れる乗れる、
神戸まで帰れるよ全然、うん、はい、という
神戸
京都ギリ厳しいかな。
俺はでも京都でライブして日帰りとかしてるからな。
うん、うん、でもさ10時和歌山から京都、
ね、なかなかですよ。
その時はもう和歌山で泊まっていただくというのもね、
まあ、あります。
金曜日の夜ですからね。
おお、確かに。
ね、その後和歌山で美味しい居酒屋行って魚食べて帰るとかもご案内しますんで、それは、
うん、
言っていただければ
。天道。
ね、あの東京から文五郎会行きますんで、
あ、
どうしましょうかって言われたら、あ、まあまあまあ、じゃあこれいいんじゃないですかぐらいの、こういうコースできますよみたいなアテンドしますんでね。
もう会を重ねることにそういう人ばっかりになってきたらな。
うん、
今日のこの人集まってくださいって言って
なんかもでもねそれちょっとね、あの人見知りやから
こんにちはとも言ってくれへんし、アテンドもしてくれへんし、
アテンドって紹介する、
紹介ね、
コンシェルジュ的なことをする、ちゃんと
今後やな、今後に期待です、
うん、はい、ということで、まあ、やっぱりさ文五郎さんも10年近くですよ、
うん、
やっぱりさ長いことやるってさ大変ですよね、このね 芸の道を歩み続けるというさ、うん、この歩みのもうなんていうかな、もう辛く険しい旅をさ、
うん、
一歩一歩踏みしめて歩いていくわけですよ、
うん、
という中で今日紹介
今の、はい、
したい本が、はい、これね、どっちから行こうかな、
うん、
まあちょっと分かりやすくこっちから行きましょうか。沢木耕太郎さん、
はい、
ご存知ですか。
お名前は
深夜特急ですよ ね、
うすね、
もう旅人のバイブルですよ、
うん、
の沢木耕太郎さんの、これは2022年10月25日ってわしの誕生日や
最近そんな多いな、
うん、まあでも2022年やから、まあ一昨年かな、
うん、
に出た本で、まあ、最近ちょっとね古本で入ってきたんで、
あ、
こんな本あったんやと思ってね読み出したらね、これめちゃくちゃ面白かった、
うん、
天路の旅人という、
天路の旅人、
天の道と書いて天路ですね、
うん、
これねノンフィクションなんですよ。
あ、そうなん。
そう、
うん、
で何人について書かれたノンフィクションかとね言いますと、
はい、
西川和美さんというね人がいるんです。普通の西川に和美は一さんと書いて、
はい、
和美さんという方がいるんですけどね、この人が、ね、戦中、
うん、
日本の密偵スパイとして、
うん、
中国の北西部に潜入して、
うん、
そこから8年間、
8年間
中国北西部からチベット、さらにインドまでを旅して、
うん、
回っていた人のノンフィクション。
すごい。
すごいのよ、
うん、
でこのね、まあ、どこから話をしましょうか、まあ、この西川和美さんっていう人がね、
はい、
日本の密偵スパイなんですけど、まあ、当時日中戦争当時ですよ、
うん、
満州には満州国があった時代、
うん、
で彼は日本のスパイとは言っても陸軍中野学校とかさ、スパイの専門機関で養成された職業軍人のスパイじゃなくて、もともと高校を出て満州に渡って就職でね、
はい、
満鉄に入ったのよ。
お、
満州鉄道会社かな、
はい、
まあ、鉄道会社に入りましたと。で当時高校から行ける就職先としてはすごい良かって、
うん、
まあ、お金もいいと。でエリートやったんやけど、
うん、
実際渡って働き始めたら高卒やん、
うん、
1年2年と働くうちに大卒の新人が入ってきて、
あ
るいは今 JR とかでも多分あるよ、
うん、
高卒で JR 入って高校で一生懸命働いてきたのに急に大卒がポンと来て、なんかそっちの方が偉くなってるみたいなさ、うん、のがあって、なんか面白くねえなって思ってる時に、
うん、
まあ、しかも若者やからさ、もっと俺いろんなことしたいって、
いや、そうでしょ、
なるじゃん。でも満鉄をパッてやめちゃったのよ。
ああ、そうなんや。
でそこで何をしたかというと、ちょうどその時にね、その満州のところでモンゴルの人たち、蒙古って当時言ってたけど、
はい、
その蒙古の人たちとこれから日本人は手に取って手に手を取り合って新しいアジアを作っていかなくちゃいけないんだということで、そのモンゴルの文化とか言葉を知る専門学校ができて、
うん、
そこに入学するのよね、
うん、
でその、学校っていうのは卒業生にこの戦後のね日本の文化人類学を背負っていくような、
うん、
いろんな人たちも実はいて、本当に文化人類学の量産博みたいな学校やったらしいんやけど、まあ、そこに入りましたと。でそこでモンゴルの言葉を覚えて、蒙古語を覚えて、じゃあいざその後何をするかってなった時に、俺はじゃあちょっと日本のためにまだ誰も行ったことのない中国の北西部に行きたいと。でも当時日中戦争中やったから、そこは日本の勢力圏がまだ及んでいないところで、中国は敵国だったから、
うん、
国境も間にあってなかなか行けないと、
うん、
でも俺はそこに行くんだって、
うん、
それロマンがあったのよね多分、
うん、
誰も行ったことないところに行って、さらにはその日本の国のためになるようなことをしたいと、
うん、
そう決めて、当時満州にいた軍部の偉い人に つてを使って行って、俺ちょっとスパイなって行ってくるから、
自分から言ったよね、
そう、うんうん、いいって言って、
なるほど、
もう志願兵よ、うん、でオフィシャルの軍籍は与えられんねんけど、
うん、
おい若いやつがなんかいいねみたいな、君いいねみたいな情熱があっていいね、
うん、
よし行ってこいよって言って、お金をもらって、
うん、
で旅に出たっていう人なんやけど、
すごいね、
うん、でもさ今の旅と全然違って、バレたら終わりなんよ、
ね、
うん、なので彼は蒙古人のラマソーっていうお坊さ
ん
に扮して旅に出るわけですよ、
うんうん、はい、
で、もう初めはその、まあ、初めは事情を知ってる、同じく蒙古人の、同じくというか、まあ、本物の蒙古人のラマ僧の、グループに紛れて、中国の国境を越えて、
うん、
敵の陣地に入って、
うん、
中国の北西部まで行くわけですよ。
うん、
でそっからどうするか。その後、今度はもっと内陸に行きたいと。
うん、
中国内陸、日本人が誰も行ったことないようなところに、
うん、
今度はこの中、あの、蒙古人のキャラバン、招待、
はい、
商売をして旅する人たちの間に紛れて内陸部に入って、さらにそこからまた今度はチベットに行ってっていう旅をしていくわけなんですけどね、うん、まあこれまず一つ面白いのが、まあ、そもそもね歩いてる距離がやばいのよ。
そうですよね。
もう何回かにかけてもちろん旅行してるんだけど、もう1回の町から町へ行く距離がどれぐらいの距離かというと、あの北海道から鹿児島ぐらいまでを、
あすごいね。
もうしかも間町とかの間ゴビ砂漠があったり、もう食料も何もない地域とか、一点雪山とかもさ、うん、ある中を、もう自分の身分を隠して、もう旅をしていくわけ。歩いてしかも、うん、の中で、あのね、初めはもちろんさ、日本のためにとかさ、思って、あ、次、血潮をたぎらせていってるわけなんやけど、うん、その蒙古人の人たちと一緒に旅をしていく中で、もちろん彼ら遊牧民やからさ、うん、彼らの方が旅慣れてるわけ。
うん、
で、初めはさ、自分も、言葉喋れるし、日本男児の気概で全然いけるよと思ったんやけど、全く通用しやんのよね。もう例えば、草原でどうやって暖を取るかというと、
うん、
あの家畜の糞を探し出して、
うんうん、
乾燥した家畜の糞を燃料にして火を起こすんやけど、うんうん、いや俺も探してくるよって言って探して持ってくるんやってやろうと思ったら、あそれまだね中乾いてないって言われて、で実際見てみたらやっぱり中が乾いてなくて、うん、それを燃やしちゃうと匂いが臭すぎてもうテント中もわーってなるから、うん、もうダメとか、はい、歩けると思ったのに全然歩けやんかったりとか、うん、そんな中で遊牧民にどんどん憧れ出すのね、本気で。
なるほど、なるほど。
俺もこんな旅人になってみたいみたいな。
こいつらは違うと。
そう、変装のために蒙古人になってたのが、蒙古人マジすげえわってなって、うん、どんどん蒙古人憧れも出てくるし、うん、でも実際それは厳しい旅をしていく中で本当に内面から蒙古人にも近づいてきたりするわけですよ、うん、っていう面白さもあり、
うん、
さらに今度はラマ僧に扮してるわけよね、うん、お坊さんに。すると至る所でバレてないからさ、街に行ったらさ、ラマ僧やと思ってちょっとお経を読んでよとか言われたりしたりとか、 あとは行く先々でそのお寺に泊まったりするから、そこで他のラマ僧に紛れて修行のふりをしたりするんやけど、ふり、うん、やったはずがどんどんと自分がお経を一つ読めないことが恥ずかしくなってきて、修行していく中で悟りというものにも憧れ出して、紛争のはずのラマ僧だったのが、
うん、
本物のラマ僧に近づいてくるよね。だからチベットにも巡礼してみたいみたいな気持ちになってくるという、うん、その旅の過程でいく内面の変化の面白さ、
うん、
でも時代はもちろん激動しているわけで、うん、旅に出たのがね1943年なんですよ、
はい、
戦争末期。
そうですね、
うん、で、8年間旅をしていくわけよ。2年後旅の最中で何がありましたか。
わ、今ペンをかじゃんってわざとどうしたんですか。
いや、わざとじゃなかったけど。
そうですか。
何がありましたか、かもめさん。1945年に大きな出来事があるんですよ。
終戦ですか。
そう、
ね、
終戦。でも情報はすぐにはもちろん入ってこないよね。
そうですよね。だってどこにいるんだって話ですしね。
風の噂で聞くんよね。
風の噂ってやつですか。
そう、チベットで
風の噂。
風の噂でどうやら日本と中国が講和したらしいぞみたいな、
うんうん、
何が起こったか分からん、
うん、
講和したのか、
うん、
戦争終わったのか、どんな終わり方をしたのかも分からない、
うん、
日本が勝ったのかもしれやんっていう、
ね、そうかそうか、そういうことか。
終わった噂だけが流れてくる、
うん、
でも次第にいろんなお話が遊牧民の旅人の中から入ってきて、
うん、
どうやらアトムボムボというものが、
アトムボムボ、
ボムボというものが使われたらしいぞ、
うん、
ボムボ、
うん、
これはボムのことなのか、
うん、
爆弾のことなのか、
うん、
アトムって何みたいな、
うん、
だからそれをここじゃ知れないから、インドまで行ったら分かるんじゃないかっていうことで、
うん、
インドを目指したりするっていうね。
すごいね。
物語としてさ面白い、
うん、
のもありつつ、あとはやっぱりその旅の間で見聞きしたことっていうのが本当に、例えば蒙古人の遊牧民がどのような旅をしているのか、
うん、
どのような食事を食べているのか、あとは旅の知恵、
うん、
家畜をどんなふうにつないだり連れて歩いたりしているのかっていうのが、当時誰も知らなかった文化人類学の貴重な資料にもその旅の記録がなってるっていう中で、じゃあここで、クイズです、
うん、はい。
世界不思議発見的なね、
引き継ぐんかい？
引き継ぐよ。だから世界不思議発見ロスの人って多いと思うけど、うん、大丈夫、いろんな本があるから世界の不思議を旅してるね。ここでクイズです、はい。この西川和美さんは、中国の、西北部からさらに内陸まで、蒙古人の蒙古人の僧侶と、あとはタングート人っていう、
はい、
まあ、これもある種の蒙古にいる一つの民族なんだけど、タングート人のキャラバンの中に混ざってラクダ引きとしてその旅に同行することになりました、
うん、
長く険しい旅ですよ、
うん、
もう間にはいろんな川もあるし、冬場やったらその 川を氷、川って言っても何百メートルもある川ね、うん、で冬場やったらその、ね、氷の上は歩けるんやけど、氷が薄かったりしたら怖いじゃん、
うん、
そんな険しい旅を一緒にしていく中で、ある時この西川さんが日本人ゆえの特技ゆえ正体がバレそうになったことがあるんです、
うん、
この特技というのは蒙古の人たちができないことをこの西川さんはできちゃったことによって日本人だとバレかけるんです。日本人とバレるというか、蒙古人じゃないことがバレそうになるんですけれども、この西川和美さんの特技とは一体？チャラチャラチャラチャラチャチャン。これまでも西川さんで蒙古人になるために多大なる努力を払ってるわけ。だから日本人と全然違うのよね、やっぱり。まず遊牧民やからさ、衛生、概念も違う、うん、
そうですね、
お皿洗うとかもないから、
うんうん、
お皿とかももうほんまにちゃちゃっと汚れた服で、
うん、
もう拭いたら終わり、
うん、
でもお風呂とかも入らへんし、
うん、
あとはその何やろね、まあ、食べ物も全然違うわけじゃない、
うん、
でもお布団とかでも寝やんのよね。寝るときは服を脱いでもその服をまとって寝るっていうのが普通、
はい、
っていうような生活をしてきたのに、ある時バレそうになるよね。
うん、それは、今現代の我々でも全然しますか？
カモメさん、まあできる人もいれば苦手な人もいるけれども、学校で習ったりもする。
学校で習ったりもする、
うん、
性別は関係ない？
性別関係ないですね。
ない。学校で、
これリスナーの皆様も一緒に考えてみてくださいね。
今ね、待って、全く何も浮かんでいない。だから何の等しくも限れない。
今ね、ヒント結構言ったよ。
あ、そう。
うん。モンゴルの人は、当時ね、もうこの人は、お風呂にも
入らない。そうだな、そういうことなんですよ。
うん。
おそらくそこでしょう。洗濯？
違う。
あ、違う。まあ、そりゃそうやな。
うん。洗濯はしないからね。
っていうことやな。
で、この中、西川さんも、木の実、木のまま。
うん。
もう、ラマソーの服だけで歩いてるから。
うん。
何か書けないと次にはいかないよ。
いや、これ過去最長の無音の時間っていうのは、
これでも結構ね、有名な話かもしれない。
あ、そう。
うん。
日本人特有ということでもない。
それ日本人特有ということでは全然ない
っていうことやろ
う
な。
うん。
何ですか？なんだ、では生理現象とかじゃないってことだよ。
じゃあもう少しヒントを言いますね、
はい、お願いします。
ある時このキャラバンが危機に陥るんですよ、
うん、危機に、
うん、このキャラバンっていうのは何十なんか何百頭もの家畜を連れて歩いてると、
うん、
その家畜が逃げ出しちゃったの。
うんうんうんうんうん、うん、
でそのあるところに逃げたことによって、
うん、
これは俺しかその家畜を追えないっていうことになったよね。 で、ここで日本男子の気概を見せて、もう困ってる仲間を救いたいと。でも、日本男子の気概を見せると、アウトなんやけどね。
うん。あるところ?あるところ?
何回もね、ヒント言ってるよ。この旅の難所ってどんな場所って言った?
砂漠。
うん。とか?
川。
うん。とか?
氷。
世界不思議発見の人はみんなこの状態で勝ててたのよ。
いや、あいつらもっとヒントもらってる
よ。そんなことないよ。そんなことないよ。
終わったから言う。
ダメよ、そんなことないよ。
黒
柳さんはめちゃくちゃ勉強してたらしいけど、
全然。それはそれはもう黒柳さんはそれはそうでしょうよ、うん。俺は野々村誠の枠で出てるんですよ。うん、
もう何か特に何かでも勝てたらいい、もう違うとかちゃって違うとか言ってもったからあかんのよね。
うん、口笛と思ったけど、口笛じゃないやろ。
もう口笛って書いたらいいやんじゃん。
口笛。
口笛ブー
る。くそ。
正解は、水泳です。
あ、やっぱ泳ぐということなんや。
そう。
あ、
当時、これだけ砂漠とかね、川を渡ったり、できる猛虎のキャラバン、猛虎の人たちも、水だけは恐れていたと。
あ、そうなんですね。
そう。だから、川を渡るときは、その家畜の上に乗って、渡ると。もしくは凍ってるときはその上を歩くと。
うん、
あるときそのヤクが、ヤクっていう動物ね、
うん、
あるじゃないですか、あの、
はい、
牛みたいなやつが、川を越えて向こうに逃げちゃったのよ。うん、しかも冬の寒い川よ。誰が行けんのやっていうときに、ポロッと言っちゃったのよね、
うん。
俺行けるかもっていうのを。で、彼は実際泳いで渡って、うん、その役を引き連れて、さらに帰ってきて、
うん、
もうそのキャラバンの中でももう英雄になるんやけど、
うん、
それか後々、
うん、
あいつは水を恐れない、
うん、
猛虎人だということが噂になっちゃうみたいなね。
そんだけだから、すごいことやったよな。
そう。
あ、
っていう旅が続くわけですけれども。
応援してくれた皆さんすいませんでした。全然無理でした。
あとはね、その文化人類学的に面白かったのは、そのキャラバンが運んでるものは、ソーダを運んでたのよ。
ソーダ?
そう。
炭酸?
そう。中国の、まあ、モンゴルからその内陸部にかけて、ある一部の地域だけ、天然のソーダ水があると。
うん、
それを、あの、ソーダがないところに持っていくとお金になるからっていうので、うん、ソーダ水を持っていくんやけど、それさ、わしらそのソーダ水持ってくってさ、どうやって持ってくかわからんやん。
そうですよね。
だってさ、ペットボトルに入れてても蓋開けたらさ、
抜けますよね。
シューってなるやん、うん、これがね、ちょっとね、わしもいまいち想像がついてないんやけど、ソーダ水っていうのは結晶化すると石になるらしくて、石って石のように硬い塊になるらしくて、それをレンガのようにまとめて、あのラクダの背に乗せて、
いきなりハリーポッターみたいな話になってきたな、
うん、
ほんまにそれ
やって、
ソーダ水が結晶化すると、
そう、だからこれが面白いのがね、時たまその川とか渡るやん、で川の中に荷物が落ちちゃうんよね、
うん、
家畜がにソーダ水落としちゃうと、
うんうん、
そしたら水に溶けてシャワワワワワワってなって
戻るんや、
パーになっちゃうっていう、こんな見たことないやん、
ソーダ石みたいなこと、
そうそうそうそうそう、結晶になってるっていう、面白くないですか？
すごいですね、
うん。
初めて聞きましたよ、そんな。
そう。まあ、そのソーダ売りのキャラバンの中で、この時はね、あの、まあ、ラマソーなんやけど、ラマソーやからって連れて行ってもらえるわけじゃないから、
うん、
しかもお金もないしね。
うん、
まあ、お金があったとって別に電車が走ってるわけでもない、バスが走ってるわけでもないから、歩いていくしかないから、一人では歩いていけやんから、
うん、
この時は、その、ラクダ使いの仕事をしながら、
うんうん、
キャラバンの下っ端としてね、うん、旅をしていくわけですけど、そうした旅をしながら、ついにね、この西川さんはチベットにたどり着くわけですよ。
うん、
ただ、チベットにたどり着いたはいいものの、今度はそのチベットのもう、チベット仏教の、本山ですよ、
うん、
だったらさ、ラマソやからさ、お前どっから来たって言ったら、いや僕ちょっと内蒙古の方から来ましたって言ったら、うん、あ、お前の地元のやつもいるから紹介するよって言われたんやけども、うんうん、そんなんさ、もうザ地元トークになるとバレるから、うんうん、もう一刻も早くここを出なくちゃいけないみたいな危機があったりしつつ、うんうん、
辛いところやな。
さらに日本の戦争終わったって噂も聞いてるから、
うん、
今度はインドに行きたいと、 で、その時にちょうどね、同じく蒙古出身のラマ僧が、ちょっとインドの方にも俺巡礼行ってみたいからっていうので、二人で一緒にね、チベットから今度はインドに旅に行くわけですよ。うん、まあ、その旅の中でもいろいろあるんやけど、うん、ここでクイズです。
まだあんのか。
この西川さんと、蒙古人の、ラマ僧のバルタンという人がね、
バルタン、
うん、彼はそのモンゴルの方から来てるんやけど、うん、チベットからインドに行くにつれてさ、もちろん気候も変わるし、うん、風土も大きく変わるわけですよ、うん、その中でモンゴルではなっていないある果物を目にすることになります、
はい、
これ西川さんからすると馴染みの深い果物なんですけれども、バルタンさんは初めてその果物を見たから、
うん、
食べ方がわからないと、
うん、
で間違った食べ方をしちゃって、
うん、
うわ何これ、まずペッってなったんやけど、西川さんがいやそんな食べ方をしちゃダメだと、これはこうして食べるんだよと言って食べ方を教えてあげると大好きになったというある果物があります、
うん、
この果物は何、チャラチャラチャラチャラチャチャン、
バナナ。
何ひとしくんいく
あんまよく理解してないよな、うん、一番すごいのはスーパーひとしくんやな、
スーパーひとしくんやね、
うん、じゃあスーパーひとしくん、
お自信のほどが結構あるバナナに関して、
うん、もうなんか最初に浮かんだのがバナナやって、
うん、
バナナは皮ごといったらさすがにまずいと思うやろうなって思った、
ああなるほどね、皮ごとい
ったよね、パイナップルとも思ったけど、パイナップルそんな多分馴染みねえだろうっても思ったんで、
でもこの戦前の西川さんは言ったらさ、1940年前ぐらいまでは日本にいたわけよね、うんうん、だからそこでいろんなことを知ってるわけなんやけど、うん、バナナ当時の日本に、いや
そうなんです、そこなんですよ、そこなんです、うん、でもねみかんもリンゴも多分違うと思ったんです、イチジクとかも、
その理由、心は
なんか別にそのまま行ってもそんなに行きそう、うん、そんなになんか
大差ないっていうね、うん、じゃあ正解は、おい西川、これモンゴル語ねお西川、この黄色い果物は何だい、俺見たことねえよ、ちょっと食べてみようかな、何、苦っ、ペ、
苦いペ、
いやこれはねこうやって剥いてから食べるんだよ、
うんうん、
日本では冬になるとこの果物はみんな家で食べてるんだよとは言わないんやけれども、もちろんね日本って人ってことはバレるといけないから、ね、正解はみかんです、
みかんなんや、
これが中国内陸部にはなかったんやけれども、うん、寒さの厳しいヒマラヤに近づくにつれ、
うん、
みかんが出るようになったと、
うん、いや皆さん私の勘の悪さっていうのが
ね、
みかんすか、
みかんなんですよ、
うん、バルタンさんはじゃあ皮ごといった
って、皮ごといっちゃったんよね、まあ、っていうような面白いカルチャーギャップもありつつ、
うん、
でもやっぱりこのねバルタンさんと一緒にチベットからインドに行くわけやけど、やっぱりすごいのがヒマラヤ越えたらインドに行くとね一気に都会になるんよね、
都会っすか、
うん、
うん、
電車が走ってるんよね、車も走ってるんよね、まあ車は中国の内陸でももちろん走ってたんやけど、まあ、数が違うともちろんね、うん、それまでは軍の人たちだけしか乗ってなかったようなものが公共交通っていう概念がないわけよ、
うん、
それがもう今度はインドに行ったらもう大都会、
うん、
その中でも西川さんはねもう蒙古人ラマ僧として宅発とかをしながら仏跡を回りながら、その中でもまた僧侶としての修行も積みながら、本当に僧侶としてねいろんな経験を積んで、もうね、なんか巡礼というか何というか修行の旅を続けていくわけないけど、
うん、
またインドに行ったらインドに行ったで今度はまたそこでもそこでいろんな世界が変わってて、
うん、
パキスタンとの独立紛争があったり、
うん、
そうした世界史の中で本当にもう戦争が終わった時点でもはや日本の密偵じゃないよね、
そうですよね、
うん、ただの無国籍の旅人なんよ、
うんうんうん、
で旅に行った時は25歳、
うん、
で戦争が終わった時は27歳、
うん、
そこから20代後半から30代前半にかけて、本当に何の保証もない、もう広い中で日本人が誰もいない中、うん、放浪の旅を続けるというね。
すごいね。
と思っていたら、実はもう一人日本人の密偵がいて、同じくラマ僧に扮しながら、旅を続けていた人と巡り合うっていうね。
おお。
で、戦後はさらに面白いのがね、インドに渡ってから今度はフリーのスパイとして、
フリーのスパイ、やっぱスパイなんや。
そう、正体を知っているイギリスの諜報局から仕事の依頼を受けて、またどうやら中国共産党が今覇権を握りそうだと、
うんうん、
チベットに侵攻してくるかもしれないと、うん、だからチベットと中国の国境の偵察に行ってくれみたいな仕事を受け負ったりとか、
うん
ね、今度はこの日本人2人の旅がまた始まったりとかね、
うん、
っていう中でこう8年間ずっと回り続けるっていう
濃密です。8年、
うん、で最後の最後はインドで逮捕されて、
うん、
日本に強制送還。
ああ、そうですか。
ってなるんやけど、そっからこのね、帰ってきた後もドラマがある
ん
よね、
うん、
で実はこの帰ってきた後紆余曲折あって、
うん、
西川和美さんがね、
はい、
自分の、
いやそうでしょう、
来歴を本にしてる、うん、これ1960年代に発売されてベストセラーになったんやけど、でも10年間は本にできなかったのよね。
そうなんや、
うん、出版社が見つからず、
うん、
それか秘境聖域8年の占領という、
めっちゃかっこいいなその本、
うん、
上巻や、しかも
上巻、上下巻で当時出たんですけどね。でもさ、でも日本人唯一ガチのラマ僧としていろんな聖地仏跡を回ってきた、宗教的にももうある種もうちょっと変装だったのが本物にもなってるわけよ。
そういうことやな、
うん、で各地の寺でさ、もうめちゃくちゃ修行もしてるんよね、
うん、
だからそのチベット仏教のどんなことをしてるのか、彼らの信仰に迫る文化人類学的な貴重な記録でもあるし、
うん、
でじゃあこの後でも日本に帰ってきてこんな稀有な、ね、人生を歩んで20代30代のうちにね、どうすこの後の人生どうなったかというと、なんとこの80代で亡くなるまで岩手県で化粧品会社の社長として、正月の1日の休み以外364日働き続けた普通の1位の人になってたっていうね。
すっごいな。
その亡くなる少し前にこの沢木幸太郎さんが会いに行ってインタビューをして、
うん、
もちろんその自分の来歴を書いた本があるんやけど、
うん、
このね秘境聖域、チベットのことですね、8年の占領という本が先行かな、ちゃんと読み方見とこう。
7度ヒマラヤを超えたって書いてます。
そう、ね、ああ読み方書いてねえや、
うん、
うん、ごめんなさい、漢字の読み方が違うのかもしれない、まあそれはちょっとねお許しいただきたいところですけれども、
すっごい人がいます。
でもやっぱりこの本っていうのが出版に至る中で、もともとの原稿をやっぱり出版社の事情でちょっとカットしてるところもあったりとか、
うん、
一部事実誤認のところもあったりとかね、うん、記憶違いのところもあったりして、うん、決して読みやすい本、まあ、読みやすいんやけど、
うん、
まあイコール全てが事実じゃないということで、もう一回その生の原稿を手に入れて、うん、本人からも話を聞いて実際はどうだったのかっていうのを少し物語調にまとめ直したのがこの天路の旅人
とな
ってるっていう。で、まずさ、このオリジナルの本の副題が7度ヒマラヤを超えた日本人ラマ僧の手記なんやけど、
うん、
実際沢木幸太郎が検証したところ9度超えてたっていう、
逆サバ読んでた
り、逆サバ
足りねえよと
そう逆サバがあったり、
もう分からんくなってたよな。
そうで、まあこれしかも何度もなぜヒマラヤを超えてるのかっていうと、インドに行った後でお金がないからインドでタバコとか針とかを仕入れてチベットに売りに行って、
うん、
お金を稼いでたりとか、まあもう一回インドからチベットに、フリーのスパイとして行ってたりとか、
うん、
もういろんな行き来をひたすら国境をね越えたりしてるっていう、うん、そのある種スパイ小説としてもスリリングな旅があったりもするわけですよ、
うん、
超面白そうじゃない？
むちゃくちゃ面白そうやな、
うん、 もうね、爺様めちゃくちゃ面白いんでね、これはね、ぜひぜひ。
いや、そんな人の存在知りませんでした。
そう、恥ずかしながらね。
これはすごい。
でも面白いのがさ、さらに言うとね、そのもちろんさ、この本がベストセラーになって NHK がこの西川さんを連れてかつてのルートもう一回辿りましょうよっていうまあ80年代とかになるとさ、もうチベットも日中国交正常化したってやったらさ、いけるから、
うん、
もうそれすごい絶対面白いやん、そんなドキュメントにしたら、
うん、
やりましょうって言ったんやけど、西川さん乗り気じゃなかったのよ、
うん、
なぜならその世界はすでに見たからと。本人はそっからアフガニスタンに行きたかったんやって。だから本当はまだ見ぬ世界にさらに行きたかったのに、当時はインパ紛争でパキスタン、インドからパキスタン、さらにアフガニスタンに国境が閉ざされてたから行けずにずっと後悔してたと、
うん、
まあ、結局それはね、残念ながら晩年まで叶わなかったんやけど、
うん、
俺がしたかったことはまだ誰も旅したことのないところ、誰も経験したことがないことがしたかったんだという、その8年だったのよね。
すごい。
だからなぜ沢木耕太郎さんがインタビューできたのか、どんな話で盛り上がったのかというと、やっぱ西川さんからしたら俺のすごい話聞きじゃなくて、
うん、
沢木耕太郎はアフガニスタンに行ってるから、
そういうことなんや、
どんな情景だったか教えてくれよっていう、
そういうことなんや、
もうまだ見ぬものを目指してきた本当に稀有な旅人の記録っていう。
いやー、ロマン、
ロマンよ。あと本当その旅の途中に日本人ってバレたら、もう中国軍に捕まったら処刑やし、
うん、
インドとかももちろん不法入国、全部が不法入国やからさ。
そうですね。
でしかもスパイ活動してたってなったら、だから間にあのインドの警察に捕まって、お前モンゴル人のふりしてるけどパキスタンのスパイじゃないんかみたいな疑いをかけられたりとか、もうだから何も身分を保証してくれるものもなければ、後ろ盾で守ってくれる人もないっていうね。その人が激動のアジアを歩き続けたお話。
これはちょっとなんか痺れますな。
痺れますよね。ロマンしかないもん。
なんかすごいな、うん、何者でもなくなっていくっていう。
そう。でもそこで何者かになりたい、初めは本当に愛国者として日本のためになる人になりたい、ね、まあ、それもロマンだったのよ当時の軍国少年にとっては、
うん、
でもそのうちに自由な遊牧民、
うん、
一人自分の足で旅できる旅人になりたい、
うん、
からのラマ僧のふりをしてたから、もうこのもう本当にその素晴らしいラマ僧師匠とかにもついて修行とかする中で、そういう人になりたい、でも一番は誰も見たことのないところに行きたいと。
まあ、それはが一番強かった
んや。でもその修行しながら、確かにその仏教の修行しながら、でも確かにその、ね、すごいあの立派な師匠について、チベット人の師匠について修行しながら、あの本当に素晴らしい修行やったんやけど、でもそのそれは一回インドに行った後ね、でインドに行った時彼は本当に何もあの病気になって、
うん、
あのインドの不老者が集まってるようなところで過ごしてたのよね、
うん、
あの一不老者として、
うん、
インドからしたらさ、お前チベットの言い方で古事記坊主みたいなの中でやってたんだけど、でも困った時はその周りには本当にもういろんなモンゴル出身の人もチベット出身の人もいる、インドチベット国境のあたりやから、でインド人もいる、でみんな貧しくて本当に古事記をしたり、あとはその火葬場で働いたり、あとはお恵みをもらったりしてる中で、自分が病気の時みんなが助けてくれたよね、もらってきたお布施を分けてくれたりとか、貧しいながらも助け合う、でもそこにも間違いなく仏はいたっていうことに気づいて、ストリートの仏をもっと探したいみたいなことになったりとか、まあそのインドの火葬場とかそうしたあの文化社会の様相のルポにもなってるしね、もちろん、もう文化人類学としても面白いしね、
これは売れるんじゃないですか。
まあもう2年前の本ですけれどもそうですよ、あの1日入閣遅れるってブーブー言ってたけれども、別にね、ごめん2年遅れて出会った。
わあすごい。 これはちょっと私もいつか読みましょう、これは。
それね、読んでほしい。
ね。
っていうのでさ、まあ、世界不思議発見が終わってさ、でやっぱりさ、文化人類学って面白いのよね、うん、で世界不思議って何がいいかってあるってさ、考古学の入門にもなっただろうし、
そうですね、いや、そういう人多いと思いますよ、実際。
そう、単純にやっぱりさ、海外っていうもの、文化に対する憧れの入門でもあったし、うん、あとはもちろん文化人類学の入門でもあったし、うん、まあ、あれが終わったのはちょっとね、日本の国力の低下というものの、如実に現れてる、その世界に目を向けてワクワクしようということがね、うん、難しくなってきてる世の中。だからうちにうちになってさ、世界って面白いよねよりもさ、うん、世界から来た人に日本ってすごいっすよねみたいなさ、うん、ことを言う番組ばっかりなってるのはさ、もう有識自体のわけですよ。っていう中でさ、やっぱりこのね、本を通じて面白い世界のこともっと知ろうぜっていう中で、もう一冊紹介したいのがですね、これは最近文庫版が、出た本ですね。文庫版が出たのが、あ、令和6年3月、これも25日、
うん、
先月
ですね、
出たばかりの本ですね、鈴木博之さんの恋する文化人類学者、
うん、
結婚が異文化をつなぐとき、
うん、
これは文化人類学者の鈴木博之さんという方がいらっしゃいまして、彼はね、アフリカの、
うん、
文学や音楽を研究している文化人類学者の方なんですけど、
アフリカ、
うん、彼はアフリカの、コートジボワールという、はい、国に渡って、そこで知り合った女性と結婚をしたんですよ、
うん
うん、で、このね、結婚した相手というのが、すごくてですね、ちょっと冒頭を読みますね、
はい、
これは一つの恋の物語であり、同時に一つの異文化交流の物語である。主人公は一人のアフリカ人女性と一人の日本人男性、つまり私だ。文化人類学者の卵としてアフリカのコートジボワールという国に渡った私は、彼の地で恋に落ちた。相手は有名な歌手ダンサーである。その恋は7年もの時を経て、やがて結婚という形で、実を結ぶことになる。当時売れっ子であったアイドル歌手と日本人との結婚、しかも彼の名は鈴木。アフリカの人々にとって、いや、おそらくほとんどの外国人にとって、鈴木は、バイク自動車メーカーの名として知られている、彼らはこれが名字であるなどと考えてみたこともないだろう、
うん、
有名歌手と有名、この名カニカッコつきね、
うん、
有名日本人との結婚、しかも挙式はコートジボワールの大都市アビジャンにおいて、完全に伝統的な方式にのっとって、8日間にわたって行われ芸能スクープとして当時の新聞をにぎわせたという
、その有名な方との結婚やったんですね。
アフリカのアイドル歌手と結婚しちゃったんやけど、このアイドル歌手っていうのが単に日本のアイドル歌手とは違って、
うん、
これがこのね、彼が研究してたアフリカ音楽の話とまさにつながってきて、
うん、
彼女はね、とかそもそもアフリカっていうのは、まあ、すごい音楽が盛んみたいなことがよく言われますけれども、うんうん、これもじゃあちょっと本文から、引用しますね。これどっから読もうかな、
うん、
豊かな声の文化、音の文化はアフリカに偏在しているのであるが、地域によっては特定の人々に声や音を扱う仕事を任せてしまおうとすることがある。その代表が西アフリカのマンデ文化圏であり、そこにおいて声と音を操る達人として活躍するのがグリオである。
グリオ、
うん、このね、グリオは時に語り部であるとか学士であるとか、吟遊詩人などと呼ばれるような、うんうん、職業音楽人ですね、
うん、
グリオである。その起源は今から750年以上前に伝説的英雄スンジャタ・ケータによって、彼の地にマリ帝国という大帝国が建設された時期にまで遡る。グリオは特定の家系によって限られ、そこから優秀な語り部や音楽家が次々と輩出する。彼らは言葉の達人として、時に王侯貴族の助言者やスポークスマンとなり、時に争いごとの仲裁に入り、音の達人として時に結婚式で音楽を演奏し、時にダンスパーティーを盛り上げる。 マリ帝国が消滅した後もその末裔であるマンデ系諸民族の間でグリオの伝統は脈々と受け継がれてきた。その技は親から子へと伝えられ、今日彼らはその音楽的才能を武器にポピュラー音楽へも積極的に進出して、国際的なスターを輩出するに至っているという、
うん、
この結婚した相手はこのグリオの家系の天才的ダンサーだったわけなのよ。で、面白いのがさ、このグリオというカルチャーなんやけど、全員が音楽的な才能が、ある、まあ、才能があるともちろん才能ない人もいるから、うん、まあ、才能のある子孫に受け継がれていくんやけど、うん、これは歌だけじゃなくて、
うん、
歌が上手い人もいれば、楽器が上手い人もいれば、うん、ダンスが上手い人もいるっていう。うんうんうん、これを総称してグリオという、まあ、音楽的職能集団になるんやけどさ、ちょっとヒップホップっぽくて面白いよね。
うん、
そのヒップホップって日本で言うとさ、ラップだけやけど、
うん、
ヒップホップはもちろんさ、DJ の音楽もあれば、
うん、
ヒップホップダンスもあるし、
ダンサーもね、
そうグラフィティもあったりするっていうさ、うん、っていうようなこのグリオのアイドルと結婚した人がどうなるのかっていうさ、
うん、どうなるんでしょう、
うん、まあ、どうもこうもなんと幸せな生活を送るんですけれども、うん、なんかちょっとワクワクするじゃん、
うん、
これねすごいのがね、このね、結婚した、相手の女性ね、ニャマさんっていうんやけど、
ニャマさん、
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 ニャマさん、ニャマさんのお父さんはもともとあのね、サリフケータと一緒にバンドやってたっていう。知ってます？サリフケータ知ってる？まあ、すごい有名なアフリカの、日本でも、まあ、タワーレコードで CD が売ってるようなミュージシャンですね。
なんかじゃあもうほんまにあれだよな、音楽の家の人や。
ウルトラ有名な音楽の家の人。
そうなんや。
で、この本が、あのね、この恋する文化人類学者っていうのが面白いのが、単にその自分の結婚こうでしたよっていうだけじゃなくて、うん、これ本当にね、文化人類学に興味を持っている高校生とか大学生に向けて書かれてるから、
うん、
文化人類学とは何か、
うん、
どんな研究をしているのかっていう入門として書かれてるよね、
うん、
だから自分の結婚、アフリカ人のアイドル歌手と結婚したというのはあくまでフックに過ぎなくて、
うんうんうんうん、
この、パートナーのニャマさ
ん
の、
うん、
属している集団というのがどんな集団で、その集団を知るためにどんなフィールドワークをして、
うん、
それを知っていったのか、そこで明らかになっていくものっていうのはどんなものなのかっていうのを、うん、その文化人類学のフィールドワークのハウトゥー本として書かれていたりとか、
うん、
さらには民族とは何なのかとか、
うんうん、
文化人類学というのはどんな過程を経て、まあ、そもそも白人が始めた学問であって、
うんうんうんうん、
で当時は本当にその聞きかじったことをヨーロッパ人が新しい植民地とかを知るために適当に書いてたのが、そのうちちゃんとねフィールドワーク行くようになって、
うん、
現地の中に入るようになって、発展してきた歴史の説明があったりとか、
うん、
もうガチの入門書として、ね、大学1年生が読む教科書としてもね、うん、素晴らしいんですよ。
いいですね、
うん、まあ、ちょっとねところにより今で言うとちょっと気になる表現もあるんやけど、その分かりやすく説明しすぎることによって簡略化されてるところがあって、まあ、例えて言うならば一個ちょっと引っかかっちゃったのが、
うん、
例えば民族というものがありますと、
うん、
民族というのはやはりそのね、自分たちだけでこんな民族で決めるんじゃなくて、他者の視線もあると、
うん
うん、どこまでが同胞だと考えられるかっていうのも一つの民族の区切りになってると、
うん、
例えば日本人だったら同じ日本語を喋ってたらさ、例えば韓国の人がいて日本の人がいて、
うん、
見た目は一緒やけど、うん、こっちは日本語喋ってるもん、こう韓国語喋ってる、
うん、
じゃあ日本語喋ってる方が同胞って感じられますよね、
うん、
でまあそれは分かるんやけどね、うん、中でちょっとね表現として青い目の日本人が、いるとびっくりしますよねみたいなことが書かれてるんやけど、今それはいるから、それはちょっと分かりやすく説明しすぎてるためによる、
うん、
単純化による弊害っていうのは、まあ、ちょっとだけ気になったところはあるんやけど、
うん、
まあ、それはそれとして、それはそれとして、まあ、そこはちょっとね注意が必要なところはあるんですけども、うん、でもその本当に文化人類学の、まあ、実際彼は文化人類学の者の卵として研究に行っていろんな研究をしながら、さらにプライベートでも面白くなったっていうことをまとめて、
うん、
まあ、これもある種の旅ですよね。
まったくですね、
うん、は、これから文化人類学という学問を勉強してみたいなという方にはぜひおすすめですし、アフリカ音楽に興味がある人にも、
うん、
その単純にアフリカ音楽かっこいいなっていうだけではなく、そこには本当に歴史とかいろんなものが結びついてきていて、だからそのなぜアフリカの音楽がこんなに発展しているのか、
うん、
例えばね、アフリカには文字がなかったと、
うん、
しばらくの間、うん、で文字がないっていうと、あたかも劣ってるように西洋の考え方で言うと思われるけど、あのアフリカ人はそれを文字でやるんじゃなくて、多分太鼓の音だけで自分たちの来歴を表現してきたりしてるところもあったと。で、笑い話として、ある文化人類学者がアフリカのコミュニティにいて、どうやらここは音楽で、あのその自分たちの歴史を、あの語り継いでいるらしいと、
うん、
その音楽を聴かせてほしいって言って言ったら、うん、まあ、太鼓の演奏が始まったんやって。で、これは、その人はイントロやと思ってて、
うん、
いつ歌が始まるのかなと思って、待ってて、うんうんうん、テープレコーダーを準備する用意してたんやけど、そのまま太鼓だけで帰っちゃって、うん、あの太鼓のリズムがそれだったのかっていうのに気づいて取り逃したみたいな、
うん、
まあ、ことがあったりする。まあ、それはあの文化人類学者の面白い失敗、あるあるの一つとして紹介されたりするっていうね。
そう、すごいね。
面白かったですよ。
うん、
っていう中でね、これもぜひぜひおすすめです。
素晴らしい、
うん、
素晴らしい本紹介でした。なんか久しぶりに食らった感じがしますね。
あ、本当に
本の
ちょっとなんか興味持っていただけましたか。
いやー大変、ようやく移転して、
うん、
落ち着いて、なんて言うんですか、本来の
本来の
本来の
本日はできたかな。
はい、プラグラジオからついに本日はに
っていうような感じでね、今後もいろんなさまざまな面白い本を入り口にいろんなカルチャーを紹介していきたいと思っておりますのでね、うん、皆さんぜひぜひ今後ともね、お付き合いいただければ嬉しいなという、ところです。
はい、
はい、エンディングテーマは美濃陽平さんで、たとえちゃんどこへ行く、
うん、
どうやらね、春の新生活で聞き始めてくれる人もいるかな、ひょっとすると。
どうなんですかね、春の新生活でこれに触れるあれがありますかね。
ねえ、
ないですか。
ないですね、うん。まあ、でもあとそう、大事な告知、これもあって、4月12日は金曜日、桂文五郎さん、うん、落語会がありますし、4月の20日、
はい、
はお寿司のともみのワンマンライブが本町文化堂であります、うん、これ土曜日ですね、うん、で、しれっと完売したんですけれども、うん、あと数席追加席を設けるみたい
で、出た追加席や。
でもこれね、公式アナウンスされましたけど、美濃陽平さんもゲスト参加されますので、
うん、
本プラリスナーの方は、
うん、
お時間があればぜひ遊びに来ていただきたい。ただ、本当にあと数席だけなので、
さあ限界に挑戦ですよ、
ね、これを聞いて、あの今すぐ申し込んでいただけると、うん、間に合うかもかもね、
うん、
ごめん、本当にこれに関してはすいません、打ち切りましたがちょっと会っちゃうんですけれども、なんだよって思ったら、もうそれはあの前の週の桂文五郎落語会、まだまだ席がありますので
こっちもあんで、
ハードレインもあるからね、
はい、
というところでね、遊びに来ていただければありがたいです。かおめさん、言い残したことないですか、今週。
本日はでした。なんか違うな、
違うな、
ま、考えとくわ。バイバイ、
バイバイ、そやね、
うん、
ちょっと終わり方ちょっと考えようか。
終わり方、
いつも終わり方悩むよね、
うん、
このダラダラ話しながらなんかね、こう踏ん切れが悪いみたいな、ふんって終わりだよね。
まあうまくはいかんってことですね。
ね
え、ないことも
はいそれではまた来週。
おやすみなさい。
おやすみなさい。おやすみなさい。
今のでよかったやんか。
このタバコに火をつけてくれないか。俺のライターが湿っている。あの尖った言葉が飛び交うところ、僕はちょっと離れた。たとえちゃん、背中の歪みを直しておく。